皆さんこんにちは。秋分の日を含めた嬉しい連休も終わってしまいました。また毎日最強運を身につけるべく鍛錬の日々が始まっていることだと思いますが、さてさて、このビジネスマンが最強運を引き寄せる方法で皆様に目から鱗のアドバイスをしてくださっているビジネスプロデューサー大内さんは連休好きなんでしょうか。大内さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大内さんは連休って好きですか、はい、私なんか連休終わっちゃって結構寂しいんですけど。
僕経営者ですからね。
あら、うん、
経営者的にはいらないよね。
いらない。
うん、シルバーウィークとか。
あ、そうなんですね。
いや、取ってつけて出てきてたもんね、今年ね。
ねえ、だって4日間、うん、ありますよね。
そうですよ。
あ、土日入れたらもっと
5日間ですよ。土日入れると
5日間。
はい、
はい、
ねえ、ねえ、だってその前に8月に夏休みあったんですからね。
まあ
ね、それでも5日ぐらい休んでるんですよ。
そうですね。
いつ働くんですかってことですよね。
いや、普段働いてるので、
うん、
だって海外とかだとなんかもっと大型連休あるじゃないですか、うん、ボンって
ね。そもそも日本と海外は違います
ね。あ、違います。、うん、じゃあ大内さん的には5日間はいらないよ。
長いですね。
長いよ。
うん、そもそも休み多すぎですよ、日本は。
あ、そうなんですか。うん、
だって120日以上あるんだよ。
120、なんかそうですね、うん、
でさらに年休つくでしょ。
はい、
そうしたら130ぐらいですよ。だから2日来て1日休みの感じ。
なるほど。あ、結構多いですね。そう考えると、
うん、2日出勤して1日休みですよ。
あ、だからあの、うん、休みが仕事の私はなんかいつも働いてるような感じがするのは、ね、休みが多いから
多いんですよ、
仕事をしてる感じがするのかしら、ね、
はい。
でもね、あの、私あの連休使ってあのお仕事なんかもやってるので、あの、実はこう片手間にパーソナルケアの販売とかもやってますので、あ、あの、しゃべりの本業が忙しい、普段はやっていないんですが、こういうお休みの時にお客様と会っていろいろアドバイスしながら活動しています。はい、ということで、お客様にとってもこうお休みっていう貴重な時間会ってもらうので結構気を使うんですけれども、
はい、
販売業務、はい、大内さんとしては、
はい、
なんかシステム業界でも結構、
はい、
最強運につながる視点をお持ちということで。
そうなんです。あの、売るから買っていただくに言葉を変えるだけでやるべきことが湧いてきます。
私あのパーソナルケア用品をたくさん売れるといいなって。
普通そうみんな考えますよね、うん、
はい、
どうしたらもっと売れるだろうかと普通考えてしまう。
そうです。だから休みの日を使って、
ね、そうするとダメ。これはどうしたらもっと買っていただけるだろうかと考えるんです。
買って、視点がガラッと変わりますね、うん、
これのすごいところは、言葉を変えるだけで何の意識もしないでお客様目線になれるんです。
あ、そこ立場変わりますよね。
そうなんです。
お客様の立場に立った考え方で、
うん、そう、どうしたらもっと売れるだろうと考えると、自社の製品が売れない問題解決をするために自分目線で売るためのテクニックを考えてしまうんですよ。
はい、うん、どうやったら売れるだろう、
うん、
売るための
クローズ
とか考えちゃったりとか ね、
うん、自社の製品が売れない問題解決になっちゃうの。
そうですね、うん、
これがどうしたらもっと買っていただけるだろうと考えると、お客様の困っている問題は何だろう、その問題を解決するにはどうすればいいんだろう、自社の製品で満足していただけるだろうかと、これでお客さんの目線に自然となる。
なるほど、
うん、もう売ると考えるだけで、ね、自社の問題解決だから。
そうですね、
買っていただくって言うと、ね、お客さんの問題解決に変わる。
お客様が求めているものとかも考えるようになるでしょうし、
うん、そうなんですよ。
商品のいいところばっかじゃなくって、うん、お客様に何が必要かを考えて、う
ん、そうなんですね。
じゃあもっともっと売らなくちゃとか、うん、そういうんじゃないですね。
そうなんですよ。売るから買っていただくに言葉を変えるだけで、うん、こんなことをしたらもっとお客さんは喜んでくれるのではないか、
うん、
買いやすくなるのではないかと、アイデアが次々と浮かんできますから、
こんな視点を変えるだけでアイデア出てくるんですね。
そうなんです。誰でもできます。今からできます。
今からできます、うん、そっか。
やってみてください。すぐアイデア出てきますから。
大内さんが困ってることなんだろう、あ、そっかみたいな。
そうなんですよ。
汗かいてベタベタくんだ、
うん、そうなんです。
だからサラサラのパウダー進めましょう、うん、そんな相手がどうしたら喜ぶか、
はい
はい、これってなんかジャパニーズ的なおもてなしの心と同じですね。
そうですよね。
相手がどうしたら喜ぶか、
はいはい、
そういう心を持つと最強運も身についてくるんですね、はい、皆さんどうぞ今日からあのビジネス業界においてはもうシステム販売業務のプロの大内さんのアドバイス実践してみていただきたいと思います。さあそしてなんですが、いろいろね、あの人生私悩むこと多いんです。もう悩んでどうしようもないときは大内さんにアドバイスいただいちゃったりするんですけれども、大内さんは悩みなんてないですよね。
ありますよ。
あるんですか。
もうね、悩みなんか尽きないんですよ、仕事してると。
あ、
ま、仕事を辞めたって多分悩みはあると思いますよ、
うん
うん、
仕事以外でもね。
ありますよ。私ももう28年ビジネスマンやってますけど、いまだに悩みが尽きることなんかないんです。
でも顔に出ないですもんね、うん、
お客さんのこと、
はい、
ね、部下のこと、
はい、
家族のこと、
はい、
お金のこと、健康のこと、はい、ね、悩んでない日なんかないんですよ、人間。
なんか悩んでいなさそうな項目今いくつかありましたけれども、うん、はい、
でも、
え、
ね、悩んでるだけで何も解決しないってことも事実なんですね。
悩んで悩んで悩みついて答えは出てこないんですね、
うん、出てこないんですよ。悩みを解決するための行動をすることを決断して悩みが解決していくんです。
悩みを解決するための行動。
そうなんですよ。
でも悩んでるから行動って
、うん、
どうしたらいいんでしょう、
うん、だから悩んでも何も始まらない。決断して何かが始まると思えばいいんですよ。悩まない。
悩まない、
うん。悩んでもいいですけど、どうすると。この悩みについてどうするって決断をする。
それがあやふやでも、
そうなんですよ。
動く。
そうなんですよ。例えば、私最近太ってきたなと、
はい、
思ったんですね。
え、
これはこのままではまずいぞと。そうしたら、1日5キロ走ると。
すご
い。決断するんですよ。
ああ、
うん。だって、太ってきたなって悩んでてもしょうがないじゃないですか。
そうですね。なんや太っちゃったんだよってお菓子ボリボリ食べたらどんどんどんどん悩みが増え
るね。悩んでもダメ、うん、やっぱり一つ決断するといいですよね。そう、1日5キロ走ると。
それご自分で決断されたんですか。
そうなんです。
え、それはあの本当の話ですか。
本当本当。
あ、本当に5キロ歩いてるんですか、
うんうん、2週間ぐらいやってます。
うわ、あ、ごめんなさい、気づかなくてすみません。痩せられましたね。
いや、2週間じゃ痩せないですよ。
そうそう。え、そうなんですね。
でもあの本人はやっぱり一番わかりますよ。体のやっぱり変わりますよね、毎日5キロ走ったりしてると、毎日ですから、うん、してもともと体育会系ですから、
はい、
運動は得意なんですよね。
でも5キロって結構ありますよ。
だいたいうん、ゆっくり、まあ、歩ったり走ったりして、まあ、1時間弱、50分ぐらいですか。
それを普段の生活にプラスでつけるんですよね。
そうです。
楽しいですか。
楽しいっていうか、あの歯磨きと一緒、そういうふうにしないとダメ。
習慣にするんですね、
うんうん、めんどくさいからって思った瞬間にもうダメなんです。あ、歯磨きと一緒、やらないとダメっていうふうにすればいいんです。
そっか、その方向が、うん、まあでも悩んでるからちょっとどこに決断すればいいのかななんて思うこともありますけれども、うん、とにかく何でもいいんですね。それは私もちょっと太っちゃったんでと思った、私はエステに行こうとですね、通ったんでね、
やっぱりそう決断することですよ。行動すること。
行動しました、
うんうん、
私は痩せました、
ね、
1キロだけ、
でも佐藤さんの1キロは僕の10キロだね。
いやいやいや。じゃあ追いつかれないように頑張ろう。でもまあとにかく行動しちゃう、ね、悩んでてもいいんですけど、行動を起こしましょう。
そうなんです。
だからその結果がついてくるんですね。
そうなんです、悩みの先には必ず幸せがあるってことなんです。それを理解してほしいってことね。ね、悩みを解決すると幸せになれるんですよ。
痩せたら 大内さんかっこいいって言われて、
そうなんですよ、
嬉しいですよね、うん、
あと僕もともとタバコ吸ってましたから、
あ、
ね、もうやめて16年17年ぐらいになるのかな、うん、そのぐらいだと思いますけど、
もう完璧にやめてます ね、
うんねうん、本当に始発待ってたもん、タバコを 吸わなくちゃいけないっていう呪縛から離られました、うん、
精神的なゆとりもできて、
うん、そうなんですよ、
あと周りの皆さんも喜んでくれて、
う
ん、
必ず悩みの先には幸せが待ってるっていうことなんです、
悩むのはじゃあいいことなんですね、
そうです、
幸せが待ってる
んで、そうなんですよ、
ただ幸せ届くためには行動します、
うん、そうなんですよ、まあ、決断だね、まずはね、決断
痩せるぞ、
うん、決断する
成功するぞ、
うん、
お
う、そうなんです、
そっから何かが始まるんですね、
はい、
悩んでも何も始まりません、
はい、
皆さんも決断しちゃいましょう、そしたら最強運来るかもしれませんよ、
そうですね、
はい、さあ大内さんがこれからどれぐらいかっこよくなるのか、大内さんがかっこよくなってから次のコーナーに行こうかと思ったんですけど行っちゃいましょう、
はい、
はい、前回から始まっております社会問題について大内さんの視点でぶった切っていただきましょう、
はい、
題して社会問題をぶった切るのコーナー、今回はいじめ問題について、いじめ問題、はい、ニュースでなんかこれ聞かない日ないですよね、
ないですね、
はい、ちょっとねいじめ問題って私もちょっと過去すっごいいじめられたから、うん、もう思い出しちゃってトラウマになっちゃうんですよね、これいじめ問題を考える、
うん
うん、ぶった切る、どっちに向かってぶった切るんですか、うん、
やっぱりあのいじめの原理原則を理解すればまず解決するってことなんです、してこれは、国際社会においても同じなんですよ、
日本だけじゃない、
うん、いじめっていうのは
グローバルですね、
うん、グローバルな問題なんです、
はい、
要は弱いやつが強いやつからいじめられるだけの話なんですよ、
うん
うん、
そうです、
そうでしょ、
はい、
うん、もう簡単な話なんですよ、
まあ、強いやつがいるから弱い人はいじめられます ね、
はい、今なぜ日本はいじめられないか、ね、それは後ろに怖い人がいるからいじめられないんですよ、
あ、確かに守ってくださってる大きな会社ありますね、あの核持ってるすごいね、
うんうんうん、だからいじめられないんですよ、
う
ん、うん、もう簡単な話ですよ、これもしいなくなったらちょっかい出されちゃいますよ、
そうですね、
うん、な、当たり前ですよ、
うんうん、今のね安保法案とかにつながるような、うん、今大きな課題のこと今アドバイスちょっともらっちゃいましたけれども、う
んうん、なんですね、
でもあのバックボーンないんですよね、
ええ、
いじめ問題がある
ってことないでしょ、
うん、はい、
バックボーンないでしょ、はい、だからこれはやっぱバックボーンを作ってあげないといけないの、これもいじめられる人の、うんうん、だからやっぱり僕はあのずっと子供の頃から、
ええ、
あんまり人をいじめたこともないし、
うん、
いじめられたこともないんですよ、人生の中で、
それは容量がいいからですか、
違うんですよ、まあ、簡単な話、強いからいじめられないんですよ、
強かったんですね、
う
ん、
だから強い人間ってどういう風になるかっていうと、喧嘩もしたことないんです、僕は実は、うん、ふっかけられないから、
なるほど
喧嘩ってふっかけられるから喧嘩になるんですよ、
はいはいはい、
ふっかけられなかったら喧嘩にならないんですよ、
ならないですね、うん、
いじめも相手からいじめられなかったらいじめにならないんです、
そうですよね、うん、
それはその、
はい、
なぜか僕子供の頃から柔道教室に通ってたんですよ、して中学校ではもう全国大会ベスト16です、
結構それ結構じゃなくてかなりすごいことですよ、
強いですよ、
はい、
していつも高校時代は柔道着をね、黒帯のついた柔道着を腕に抱えて歩ってるわけですよ、喧嘩ふっかけてくるやつなんかいないんですよ、
まあ、黒帯ですからね、
うん、頭坊主だし
今あのすごい笑顔が素敵な大内さんなんですが、うんうん、ちゃんとその頃は笑ってたんですか、
笑ってましたよ、それでもそれでいつもそのカツアゲとかね、そういうのにも会ったこと一度もない、僕人生の中で
からかわれたりしたことも
ない、
本当の強い強者ですね、
うん、そうなんですよ、だからやっぱりいじめられる方といじめる方、ね、これもちろんいじめる方が悪いのは、
うん、
もうそれはもう 100% そうなんですよ、
うん、
ただこれどうしようもないの、これは強いやつはいじめちゃうから、これどうしようもない、だからどういうふうにすればいいかなんですけど、
はい、
やっぱりいじめられる人 はこれはやっぱり強くならないとまずダメだっていうこと。やっぱり柔道を教えるとか、
はい、
空手を教えるとか、
はい、
ね、だって一生守ってあげられないもん、その子供、親だって、はい、行政だって、
はい、
守れないですよね、
はい、
最終的には本人が強くならない限りダメなんですよ。
そっか、うん、いじめ問題を考える、どうしても強いいじめる方をなんかどうしてもぶった切るのかと思ったんですけど、じゃなくて、うん、弱者の方を強くする。
だから僕はいつもいじめられてたやつを柔道部に入れましたもん。
おお。
していじめられなくなるもん、柔道部に入れば。
うん、俺柔道やってんだ
って。そう。して黒帯だったらいじめないですよ。ぶん投げられちゃうもん、だって。
そうですよね。
締め落とされちゃうよ。
ってことはそれは女の子にも言えることですよね。
そうです。それでじゃあいじめる方も問題なんですよ、はい、これはやっぱね、いじめる方にはやっぱりね、ピアノを教えればいいんですよ。もうピアノ必修課題、
はい、
僕ピアノを弾ける男でいじめっ子見たことないもん。
それは手が大事だから。
いや、精神的にゆとりが出るんですよ。ピアノとかバイオリンとか必修科目でやらせればいいの。よくいじめっ子とかさ、隔離して教室でね、どっかのやるじゃないですか、んじゃなくて、もうバイオリン教室にもう必須課題、バイオリンを覚えるの。あとピアノ。
そう、なんかいじめっ子、ね、うん、にピアノ、うん、バイオリンってどうしてもつながらないんですけど、う
ん、に教えるんですよ。教えるんです、ね、で弾けるにさせるの、クラシックとか。
そうすると、うん、そのいじめに使っていた、
ね、
あの上層教育的なものがちゃんと変わるんですね。
そうです。あと味噌汁を飲むってことです。
味噌汁を飲む、
うんうん、味噌汁、
はい、あの味噌汁ってあの、うん、お豆腐が入ってるあのお味噌、はいはい、
あれがやっぱり精神的に安定するらしいんですよ、はい、で朝あの学校に来る前に味噌汁を飲んでから必ず来る。
へえ、お味噌汁ってあの、まあ、ほっとするね、イメージありますよ。
結構ありますよ、うん、あの荒れてる学校で味噌汁を毎日飲むようになったら、あの学校が荒れなくなったっていう事例はたくさんある、
それは私初耳です、
うん、ありますよ。よくあとゴミ拾いね、
はい、あね、うん、ゴミ拾いやるといいって無理やりね、やらせるといい、うん、
やっぱ環境ですから、うん、ね、
そういうのをあの組むんですね、もう授業の中の一環として。
それも前回言った NPO 法人で受けてもいいんですよ。
なるほど。ちょっとなんか NPO 法人がちゃんとした活動しそうですね、
う
ん、
そうなんですよ。僕
あやふやな今見えない活動じゃなくて、
僕ローもそういうことやりたいの、ね、柔道場を作って、一応全国大会ベスト16まで行きましたから、柔道教えたいの子供たちに。
それもう弱い子の方に、
そう教えたいんですよ。
強い子の方は教えない、
うん、いいの、そういう人は、
うん、どうなるんでしょう。みんな強いんじゃ世界になっちゃいますね、
う
ん、
そして強いやつにはバイオリンを教えたい。俺弾けないけど、
今私も大内さんが今弾けんのかと思いました。
いやいや弾けないですよ。バイオリンとかピアノ、
え、
うん、素晴らしいでしょ。
はい、なんか素晴らしい、ね、すごいほのぼのとした社会が今想像できるんですけど、
ねね、元不良たちがさ、バイオリンとかピアノを弾いたコンサートとか聞きたいでしょ。
あ、なんか素敵ですね、感動です。なんかルーキーズじゃないですけど、ね、あの青春の一コマですよ、
う
ん、
そう、
なんか面白い考え方されます ね、これぶった切るっていうか皆さん支える感じの、う
ん、やっぱ本質ですから。やっぱね、見せかけをやったってダメなんですよ、そんなの、うん、やっぱ本質が直していかないと、そう社会は良くなると思うんですよ。
親のなんか相談とか受けてその子の方守ろう守ろうってしちゃうから、うんうんうん、余計にいじめっ子ね、うん、上がっちゃうんですよね。
そうなんです。だって一生守りきれないですもん。
そうですね、
守ろうとしたって。だって親の方が早く死ぬんですから。
そうですね、
子供を守れないじゃないですか。
うん、うん、そういうことまで考えて。じゃあお子さんは
もう子供の頃からやってますからね、うん、柔道とかね、まあ柔道部ではないですけどね、家で教えてますからね。さらに僕パンチングミット、
はい、
とグローブ、
前おっしゃってましたね。
さらにサンドバッグ、
お嬢様に
サンドバッグですね、
教えてるんですよね、
う
ん、
未だにやってますから、パンチングとか
コミュニケーションの一環でやりながら、
うん、そうなんですよ、
いじめ問題まで解決しちゃう、もしかしたらネタなのかもしれないですね、うん、
はい、はい、
なるほど。なんかいじめ問題についてこういう新しい発想も、ええ、もしよかったらね、あの周りの方々に言っていただきたいですね。
そうなんですよ。
それが実際にこう地域で、うんうん、起こってきたら、
そうして、やっぱり自分が強くなると発言も強くなるのね、うん、不思議と。 そうするとなんかこうやっぱ発言が強いんで相手がビビるんですよ、はい、うん、言葉が強くなりますから
芯が通ってますから。そう、うん、私もじゃあ柔道習おうかな
でも、まあ、空手でもいいですよ、
はい、でも 手がごちごちになりそうなんで、うんうんうん、なんか綺麗なままでできる。
だってグローブすればいいじゃないですか。グロー
ブ、あ、大丈夫なんですか。
グローブすれば大丈夫ですよ。だって別にそんな名乗んなくたっていいです。
あ、じゃあ、うん、あのこれ拳、がゴツゴツしたりとか、そういうなんか気になっちゃったんですけど、まあ、習うって別に本格的にやるわけじゃないですからね、うん、ぜひこの難しい問題なんですけどね、その難しい問題だからって蓋をするんじゃなくって、新しい発想で皆さんに取り組んでいただきたいですね、うん、まずはあの大内さんの家庭を目指して、
ね、だって楽しいでしょ。なんかそれね、はい、弱い人を集めて柔道を教えたり、ね、してちょっと強いやつね、やんちゃなやつ集めてピアノを教えるんです。
そう、バイオリンの音が音色が聞こえて、うん、で なぜかお味噌汁が振る舞われる、
うん、意外と上手かもしれないですよ、そういうやつの方が
そっか、うん、お料理も上手になるかもしれないです ねお味噌汁とか自分で作るようにして、なんか合宿みたいです ね、はい、弱い子たちを救う合宿、いかがでしょう先生、はい、NPO 法人含む大内先生が考えていただければ。あとは ね、あの聞いてらっしゃる皆さんの中でも、周りの子に、弱い、いじめられてる子にアドバイスしていただきたいですね、
そうですね、
ということで、一言にしないで社会問題の一つ、皆さんも一緒に社会を良くしていくために新しい発想を持って見ないふりではなくて考えていきましょう、
はい、
はい、それではまた来週も大内さんからたくさんのアドバイス楽しみにしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。